はい、ということで、第3回ということで引き続き森本さんから聞きたいことがあるそうなので、森本さんお願いします。
はい、ありがとうございます。今度の質問なんですけど、じゃあ、いろいろと分析していきました。なんか、意外な事実であったり、まあ、今まで見えてこなかったものが見えてきましたってなったら、じゃあ、それをどう活かしていったらいいんだろうかっていうのが、すごい、私は、とっても考えなければいけないし、疑問として持ってまして、で、ちょっと、この本書にも、材料分析考察の3つの話を中心に書きますって書いてあるんで、今みたいな活用の話は、ちょっとスコープ外かもしれないんですけど、はい、なんか、しげさんがどう活かしてるのかとか、こう活かしたらいいんじゃないですかみたいなのがあればぜひお聞きしたいなと思っております。
あ、活用についてっていうことですよね。
そうですね、そうですね。
ま、これは結構やっぱり私多いと思って、まあ、大きく見ればそのキャリアとか今後自分が何をしたいのかみたいなところっていうのも結構大きいのかなと思ってまして、
うんうん、
ちょうど私 X で昨日つぶやいたんですけど、うん、マッキンゼの企業価値評価っていうのがありまして、で、企業の過去、まあ、数十年分調べると、まあ、成長の要素っていうのが分解されてるんですけど、
うんうんうん、
成長の要素のうち 66% がその業界の成長なんですよ。
はいはい。
で、企業が成長してる要素の、まあ、6割以上は業界の成長のようなんですよね。
なるほど。
で、例えばそのマーケットシェアの増加ってわずか 4% なんですよ。
へー、はいはい。
で、残りの3割は M&A なんですよ。うん。はあ、成長要因。
なるほど。う
ん、なんでまとめると、企業が成長する要因の 66% は、欲する業界の成長。
うん。
なるほど。M&A が3割。で、マーケットシェア獲得は
4%。なるほど。
になってると。だそもそもマーケットがでかくなるっていうことが、極めて大事になってくると。
ほうほう。
うん。いうことなんですよね。
はあはあ、
で、今のマーケットの大きさ何かっていうと、やっぱ潜在顧客だと思ってて、
うんうんうん、
チョコザップとかカーブスが伸びた理由って、従来のジムじゃない人たちが、ジムに行くこと、だからそのすごいマッチョな感じで鍛えるっていう感じは、カーブスもチョコザップもない、うん、けど、そういう人たちがマーケットに入ってきたんで、市場が伸びましたよねっていうことになってはいるんで、となると、うん、私も金融やってたんで分かるんですけど、うん、金融もろそれなんですよ。自分が所属する業界のが縮小したら、どんだけ能力ある人でも活躍できないんですよ。
ああ、なるほど。
リーマンショックが起きたんで、証券化マーケットすごく縮小したんですよね。
うんうんうん、
するとそこがどんだけ有能な人がいても、もうそのマーケット縮小したらクビになっちゃうわけなんですよ。
なるほど。担当する業界次第。
担当する業界かなり大きい。
うんうんうん。
はいはい。
で、今やっぱスタートアップ伸びてるっていうのはまず前提として、あの、事実としてあると思いますけど、
うんうん、
10年前めちゃめちゃ小さかったですから、マーケットとして、
うんうん、
でそこで先にリスク取った人はやっぱ成長したっていう、なんかマーケット大きくなったっていう流れに乗ったっていうのはかなり大きいになってるし、やっぱ今生成 AI とかの分野で、ね、活躍する人ってやっぱ今後ね、マーケットの巨大さが、まあ、見込まれてるっていうのがあるんで、やっぱその分析とか考察する中でそれをどう活用するかというときに、
うん、
まあ、どういった業界が今後注目されていくのかなと。でそれはかつ自分の興味もあると思うんで、自分の興味プラスそのやっぱ伸びてるマーケットっていうところで結構 やっていくっていうのが一つの、まあ、ポイントかなとは思いますね。
なるほど。 とすると、じゃあ例えば、まあ、パン屋さんみたいな話をしてたんですけど、
はいはい、
パン屋さんでいろいろと分析してたら、どうやらこっちの方向が伸びるらしいってことが見えてきたら、そういう事業を始めませんかっていうふうに、まあ、例えば会社員だったら会社に提案してこう。
そうですね。
そんなような意味ですね。
で、例えば、まあ、私娘がいるんで、
うん、
明らかな変化を感じてるのは、
うん、
例えば飲食店行くとか旅行先ホテル行くっていう時に何で決めるかっていうと、もうほとんど TikTok なんですよ。
へえ。
インフルエンサーが言ってる TikTok で、福岡にドーナツ食べ放題の店があるんですよね。
へえ。
飲み物ドーナツ食べ放題超カラフルです、みたいな感じ言って、娘これ見て超行きたいみたいな話になって、
へえ。
そこに行くっていう、もうそういう消費行動なんですよ。で、親からすれば、ドーナツ食べ放題っていうのは、宿泊料に込まれてるから、別に得じゃないですよと。
そうですね、
なんならその大量に食えないから、その分上値されてるんで、別に 決して得じゃないっていうのは分かってるんですけど、
そうですね、
うん、そういう見せ方とか、やっぱりその私自身の本が比較的多くの人に手に取ってもらってる、やっぱ SNS でバズったのがめちゃめちゃ大きいんですよね。
うん、
だ今のパン屋さんで言うと、インスタ映えとかよく言うじゃないですか。
はいはい。
うん、で、あれマジなんですよ。だってインスタ映えしたお店があれば、実際に今の、多分40代がいなくても、10代、20代、それで行くんですよ、本当に。
へ、
うん、行ってみたいみたいな。なるので、そういう、やっぱりその、世の中の変化がやっぱあるわけなんですよね。
なるほど。うん、
で、僕も
うん、
あ、どうぞどうぞ。
だつまり自分が所属している業界で今伸びてるところはどこなのかっていうことを探していって、で、どうやらこれが、まあマーケットから評価されているらしいっていうことが分かったら、もう、なんかちょっとパクレみたいな。
そうです、そうです、そうです。いや、そういう感じで、そうですよ。
そうですよね。で、はい、むしろそここそが一番の伸びしろで、そこに手をつけないっていうのは他の施策と比較するとかなりいけてない、なんか筋の悪い施策になっちゃうんじゃないんだろうかっていうようなお話。
そうです。あ、まさにそうです。うん、だって、うんうん、私の本が普通にあって売れる要素ないんですよ。自分で言うとなんですけど。
まあ、そうなんだけど、まあ、はい、はい。うん。
でもそれは手に取ってもらったのはやっぱり SNS で何人か、うん、有名なインフルエンサーの方がこの本いいですよって言ってくれて、
うん、
手に取ってもらえた。で、手に取ってしょぼかったら終わりですけど、うん、幸い内容がハマったっていうのがあるっていうのがあるんですけど、
うん、
これインフルエンサー的な人が最初に見つけてくれなかったら一生埋もれてましたから、
ね、うん、
うんうん、まあそう、そんぐらいだから SNS 上の成果が生まれる時代になってるっていう話
で、ね、うん、SNS マーケはそうですね、うん、あ、どうぞ。
ああ、ごめんなさい。その昔で言うと、良いもの作ってれば売れるみたいな話があるけど、いや、今、良いものは作る上で、きちんとそういうインフルエンサーとか含めて、今、届くルートで情報を届けてもらわないことには、買ってもらえないよっていう話だなと思って聞いてました。
だから、パン屋さんで言うと、やっぱり今、売れるルートっていうのは、まあ、地元なんですけど、やっぱ SNS で、もう分かりやすく、例えばヒカキンがですよ、仮にそのパン屋さんに行って、うん、このパン屋めっちゃうまいですよ、みんなぜひ来てくださいって言ったら、
うん、
繁盛しますもん。
確かに。そりゃそうっすよね。
はい。
ああ。なるほどな。だから、まあ、じゃあ、何のために決算分析するのかっていう、そこの目的を考えていくと、まあ、別に趣味で分析したかったら分析すればいいじゃないですかっていう話だけど、
はい、
まあ、ほとんどのサラリーマン、まあ、サラリーマンはあんまり分析しないかもしれないけど、まあ、事業部長であったり、経営者であったり、まあ、自分で起業家とかは、うん、やっぱじゃあ、どうすれば自分の事業がうまくいくのかっていう観点から、まあ、どこがうまくやってるのかってことを分析していって、でそれの肝をしっかりと後追いしていくっていうのがやっぱ分析する上では非常に重要みたいな。
そうですね。まとめていいですか、ね、あとは、うん、このね、まさにポッドキャスト自体がそのスターって投資のですけど、
うんうんうん、
やっぱりその決算分析して仮説検証が大事だと思ってて、
うんうんうん
う
ん、
こういう業績っていうけど今の株価は低いんじゃないかと思って、
うん、
もっと伸びると思ったら実際に自分でお金投資して判断して伸びた時に
うん、
やっぱよしっていう風に。
まあそうですよね。
で、それが僕ビジネスの鍛え方と思うんですよね。やっぱ仮説検証、うんうん、未来のことなんで、
なるほど。
この商品売れますかって、誰もわかんないわけなんですよね、
うんうんうん。
売れると思う。なぜならこういう理由があるから、実際に出してみたら売れませんでした。どこ間違ってんだろうかっていうところだと思うんですけど、
うんうん、
企業分析も一緒に、この会社伸びると思う、株価ももっと上がると思う、でも低く評価されてる、でもポテンシャル高いと思うんです。実際にお金投資しました。失敗しました。やっぱビジネス感覚としては分かったなっていう、その感覚を高めていくっていうトレーニングは、
なるほど。
やっぱ一番大きいかなと思いますね。
確かに。そっちの方がより重要ですね。何でもかんでもコピーしなさいじゃあ、なんか全然アドバイスとして、なんかすぐ終わっちゃいますからね。なるほどな。より普遍的なのは
仮説検証ですよね、う
ん、
やっぱり。
うんうんうんうんうん。確かに確かに。確かにな。
で、みんな僕、うん、あ、どうぞ、すいません。
ああ、だから、私の、その、パン屋さんの想定の時と、まあ、こう、HR コンサルタントみたいな私、
はい、
その、まあ、じゃあ、クライアントがチームビルディング依頼してくれましたとか、こう、組織の風土改革したいですとかって言われたら、
はい、
まあ、じゃあ、その、競合が何やってんのかとか、世の中的にフィットしたされてるところはどこなのかってことを分析してって、まあ、どうやらここら辺に仮説がありそうだから、まあ、チームでそういう新しいプロジェクトを立ち上げていくのがいいんじゃないですかっていうコンサルティングにつなげていけると、かなりバリューが出せるのではないかっていうような、お話ですか。
まさにですね、
うんうんうんうん、
で例えばですけど、あのね、あのまあ今日時点の放送で、
うん、
まあ、大谷選手、
大谷翔平選手、
大谷翔平選手が、うんうん、ホームラン40本打って盗塁40成功した、うん、日本人初ですっていうのもすごい盛り上がったじゃないですか、
うんうんうん、
で、まあ、いろんなニュースとか、ね、あのウェブサイトとか見てると、
うん、
誰も依頼してないんですけど勝手に分析してくれるわけなんですね。大谷ホームラン何本ぐらいいくんじゃないかとか。
そうっすね、そうっすね。
誰もお願いしないですよ、やってくれるから。
確かに。
で、まあ、森本さんね、野球を好きって伺いましたし、ベイスターズ好きな人は毎年、うん、今年のこの戦力だと、これぐらいの順位いけるんじゃないかとか。
いや、めっちゃ、目論みますね。
誰がこれぐらいいけるんじゃないかって、仮説を出すわけじゃないですか。
まあ、仮説っていうか、勝手な期待ですけど。まあ、
期待も含めて。
はいはい。うん、
でこの戦力なら優勝いけるでしょとか、ちょっとこれはそもそも厳しいなと思ったけど、うんうん、シーズン終わってみたら、あ、思った以上にこの戦力でもいけたなっていうケースもあれば、いや、この戦力で優勝できなかったのは、やっぱこれ、采配ミスでしょみたいなところってあるわけじゃないですか。
うんうん、あります、あります、うん。
それと企業分析は極めて近いものだと私は思ってて、
確かに。
投資として役立つ、キャリアとして役立つもあるんですけど、純粋にまあ面白みがあるんですよね。だって野球ファンの人とかもですけど、誰もお願いしないですけど、勝手にね、分析してくれるわけじゃないですか。
いや、分析しますよ。で、大体金融工学とか学んだ人が、その勝利のメカニズムを分解していって、で、その選手のパフォーマンスを定量化してったりするんですよね。
そうですね。
すごいスポーツ科学と似てると思いますね。
で、それを企業で言うと、まあね、パフォーマンスの要因とか株価の要因がもっと複雑なんで、まあ、ちょっと難しいではあるんですけど、
うんうん、
まあ、それ自体は結構、面白いものなのかな。みんなだから好きなことに対して勝手にやってるもんだと思うんですよね。
いや、うん、確かに。
音楽とかもね、これが売れるんじゃないかとか、応援してるとか、うん、まあ期待も込めてですけど。
そうっすね。
はい。
いや、そうなんですよね。だ、戦略的思考みたいな話かもしれないですね。
そうですね。はい。
なるほど、なるほど。まだそれの一つ、まあ、戦略的思考を働かせるにしても、まあ、数字見ながら、モニタリングしていかないと、その成功に近づけないから、まあ、理論を学んでって、数字のモニタリングでスキルも高めていくみたいな話、と、一旦理解しました、私は。
だから、これもお願いしなくても、なぜ鬼滅の刃はあんなに日本史上最高の映画の売上高を達成したのかって、
うん、
誰もお願いしてないけど勝手にみんな分析してくれるじゃないですか。
分析してる人いますね、うん、
でもそれ自己的なんで、じゃあ、
うん、
鬼滅の刃映画公開前に、いや、これ日本最大の売上いきますよって予測してると何人いるんですかっていう話じゃないですか。
なるほど。
でそれに対してどういう根拠でやってるのかっていう話だと思って、まあ、自己分析は、まあ、僕もやってるの自己分析なんで、まあ、言ってまだ簡単の方ですけど、
ああ
事前分析でそこまでいけたら、まあ、株だと本当に儲かりますからね。
うん、いや、そうっすね。うん、まあ、だ、過去から類推しながら未来、実現したい未来を作っていく技術みたいなお話ですかね。はい、
そうですね。そうですね。
うんうんうん、
それはキャリアにも、投資にも、まあ、人生そのものを、場合によって、人によって豊かにしてくれるんじゃないかなっていうふうに思いますけどね。
確かに。
うん、
確かに。そうだよな。だから、そうやって考えると、この決算分析の地図は活用方法がいろいろなところにありますね。
うんうん、ありがとうございます。
なるほどな。え、ちょっとまた別の視点で、そのしげさんが今までいろいろな銀行員時代も今あのスタートアップのファイナンスの支援とかもやっていく中で、はい、もう分析してってこれは素晴らしい成功体験が生み出せたなみたいなのってあったりするんですか？
あ、分析したことに対する成功体験。
まあ、分析と活用によって、こんな成功体験が生み出せたかもしれないみたいな。
でも最近で言うと、一番で言うと、やっぱ SNS の凄さを感じたことが一番成功体験というか、分析の、あの、いろんな意味の分析ですけど、
ほうほうほう、
そこが一番大きいですね。
うん、もう少し言うとどういうことですか？
どういうことかというと、私、あの、ツイッターは、2009年11月からやってるんですよね。
うんうんうん。うん、
で、ミクシー、グリーとか2005年ぐらいからやってるんで、
はい、
うん、SNS 歴も20年なわけなんですよ。
ああ、でも私も同じぐらいの世代なんで、
うん、そうですよね、そうですね。
そうそうそう、わかりますよ、うん。
20年やってて、で、今回連載があって本出版させてもらう機会を得て、
うん、
本を出版したことで初めて、
うん、
SNS こんなすごいのみたいな。
なるほど。
20年間気づかなかったみたいな、その事実に。ずっとやってきて当事者に真ん中にいたのにみたいな。
はあ、なるほど。まあ、でも前は趣味としてやってたわけですよ。仕事としてやってたわけじゃないですよね。
あ、そう、趣味としてやってて、SNS、だからその実際本自分の、まあ、コンテンツを出させてもらったら、アマゾンの総合で13位に行って、
はいはい、
これ相当すごいな、みたいな。
ああ、
僕
あ
の、
ね、
今週に日経新聞に広告出してもらったんですよ、自分の本。
ああ、ツイッターかなんか見ました。
はい、あ、そうですよ。で、それでアマゾンの総合ランキング90位ぐらいだったんですよ。
お、
だから SNS のインフルエンサー的な人が喋った方が順位上なんですよ。で、なぜかっていうと、やっぱその、よりリーチがシャープなわけなんですよね。行きたい人にターゲットで行くし、みたいな。
なるほど。
で、企業とか SNS マーケットたくさんやってるんですけど、あんま効果見れない気がしてるんですね、外から見ると。
うん、
はい。
ただ本気でやると仮説検証もそうですけど、例えば私がこの本で PBR、PR、PSR の PL と BS 作ったグラフがあるんですけど、
うんうん、
あれを載せたら500いいねついたんですよ。
なるほど。
あ、うん、この本のこここんなに行くんだみたいな話とか、
あ、
全然僕じゃないコンサルの人がその PL とステークホルダーの図をこれ分かりやすいっすって載せたら、
はいはい、
いいね1000ついたんですよ。
すごいですね、1000いいねは。
ということは、あ、自分じゃ気づかない価値なんですよ。別にこの PL のステークホルダーにそんな価値あると僕思ってなかったんですけど、
うんうん、
第三者の方が紹介してくれたらバンと1000ぐらいいいねつく伸びた。あ、これ価値あるんだっていうことを検証できる、 SNS を通じてみたいな。
なるほど。
で、本当にいい価値があるものは SNS で評価される、まあ、バズるっていう状態になるんで、
は
あ、そういうことが分かったのが一番の学びですね。自分の分析したこの前言うとタイミーとパースルとパスの比較した PL 図載せたんですけど、あれ500いいねとかなんですよ。
いや、それすごいですよね。
で、それって自分そんな期待してないんですよ。何となく出したら行ったみたいな感じで、あ、これ価値あるんだっていう、自分の分析した内容が本当に評価良ければ SNS で反応をもらえて評価してもらえるっていう検証ができるのが一番の学びですね。
面白いな。
なんか、直接ファイナンスが、その、クライアントに、成果につながってるってケースも、まあもちろんあるんだと思いますけど、それ以上に、その分析したのを SNS 上に共有すると、そこでまた新しい価値が展開されていくっていうようなお話ですよね。
そうですね。あとは価値の可視化で、例えば僕、パーソル、パソナ、タイミーやった後に NVIDIA とインテルの曲出したんですよ。
うんうんうんうん、
めっちゃ自信あったんですよ。いや、こっちも絶対いいですって言ったら、うん、もう全然伸びなかったんですよ。ダダ滑りみたいな。
なんでなんだろう。なんかそっちはそっちで面白そうですけど。
で、なんでなんだろうと思うじゃないですか。いや、僕もわかんないんですよ。ただ、社会は求めてなかったっていう。世間はタイミー求めたっていうのが、やっぱわかんないわけなんですよ。
はいはい。
で、SNS ある意味、まあ、いろんなテクニックあるとしても、いいね500とかいいね1000はテクニックだけじゃきついんで、ある意味、純粋コンテンツ勝負をちゃんと評価。で、逆に言うと、大手町のランダムウォーカーさんがすごいのは、いいねをたくさんもらったやつだけで本作ってるんで、絶対外さないんですよ。もう検証を終えてる、なんか出してるんですよ。
なるほど、なるほど。
でそれに気づけたのが一番でかいです。はい。
財務分析は財務分析で価値があり、財務分析かける SNS の掛け算で運用するとさらにめちゃめちゃ価値が高まるっていうお話ですね。
そうですね。だから本当に世の中での人が何を知りたいかを検証できるのが一番でかいですね。
面白い。
なるほど。
だからその、
どうぞ。ああ、ちょっと、なんかその SNS でマーケットをより深く理解していけるとかありそうだなって気がして、で、それはそれで興味深いんですけど、はい、その、純粋にじゃあ、ファイナンスの分析だけしてって、なんかすごく良い、次の施策が生まれたみたいなケースも、しげさんの周りにありそうだなって気がしたんですけど、
まあ、ちょっと、なんていうか、ああ、まあそうですね。企業のコンサルとかだと、やっぱ今までは決算書ちゃんと見れてなかったんで、うん、言ってみれば、健康診断の結果をほぼ見てなかったです。あ、でも、健康診断をした結果、はいはい、ここ悪いんですね。ちょっとコレステロール高いですね。
うん、
だからこれ減らしましょう。みたいなことを具体で、個別企業で分析して提供するっていうのはありますね。
それで
良くなるっていうのは財務コンサルでありますね。で、それはまあただオープンにできない話なんで、
そうですよね、
本当にもうクローズドな話。
ああ。 まあ、でも、多分、ほとんどの企業って言っても、上場企業はちゃんとやってると思いますけど、はい、上場してない会社は結構ここら辺、なんか、まあ、ざるどまでは言わないが、そんなに丁寧に見ていないとか、うん、まあ、未来に向けて戦略を描くとかは、ね、まあ、過去の会計はいろいろやってると思うんですけど、未来に向けてこういうビジネスモデル組んだらこういう風になるんじゃないかとかはやってないんじゃないかなっていう気がするんですけど、あ、それは、
やっぱりやってない、というか、やりたくてもリソースなりやり方がわからないっていう方法論の問題で、経営者の人はみんなやりたいんですよ。
ああ。
ただ、そういう人材が世の中に、その中小企業にピンポイントで入ってくるケースの方が少ないじゃないですか、おそらく。
かつ、そうですね。その人にその仕事だけさせてるわけにもいかないし、そんな金はないし、みたいになっちゃいますよね。
そうですよね。
中小企業でも多分、人材開発とか研修担当の人を、うん、雇ってる会社が多分ほぼいないと思うんですよ、ね。
いや確かに、はいはい、確かに。
それと同じですね。で、大企業にある、大企業でさえも外注してるわけじゃないですか、そういうの。
うん。
だから内製化できてないわけなんですよ。
なるほど。確かに。確かに、まあ、結局、ファイナンスの勉強って学校教育ではしないし、大学でもまあ、ちょっとやってんのかもしれないけど、はい、まあ、理論であって実学ではないと思うんですよ。
そうですね。
で、民間企業に入って、で、まあ、新人研修ではさっきも言ったように全然学ばないから、はい、今、ファイナンス、まあ、過去からいろいろ、データベースで読み取って未来こういう風にやってったら跳ねるんじゃないかみたいな仮説検証をできるような知性を持ってる人は、まあ、日本社会にはあんまりほとんどいないんじゃないんだろうかっていうようなお話ですかね。
まあ、経営企画とかでそういう要素を大企業にやってるので当然、ね、ソフトバンクとかが強いんで、まあ、ある会社当然ありますと、
うんうん、
で今はそれを多分経営企画だけじゃなくてもう少し部長とか中間管理職のレイヤーにも、
うん
うん、それを考えてほしいみたいなニーズはあるかなと思ってて、
うん、
でそれはファイナンスも多分人材開発も一緒で、うん、結局大企業で内製化できてないんで外注せざるを得ないっていうのが
そうっすよね、
あるのと、自社だけの知識じゃなくて外の会社どうしてますかって研修だとめっちゃ聞かれるんですよ、
うん、
他社さんどうしてますかみたいな、
いやめちゃくちゃわかる、聞く人たちの気持ちが、
でとなれば他社の情報を知りたいからコンサルティングを外からやる価値が多分あると思って、
なるほど、
外部の最新情報を知りたいみたいな。で、それは人材開発も近しいかなと思いますね、そこは。
いや、だから、しげさんの本がこれだけ売れたのは、やっぱり、そういう教育や学習を必要としている組織がいっぱいいるんだけど、提供している人たちがほとんどいないから、だからそれで SNS で、あ、ここにこんな読み解き方があるんだっていうのがあって、マーケットから評価されたような気もしますけどね。
それは、私も SNS 見て思うのはある、一つあると思って、例えば、私の想定してなかった読者としてあったのが、
うんうんうん、
コンサル業界の人から評判めちゃめちゃいいんですよ。
いや、そうでしょうね、うん、
でコンサル業界は事業分析、うん、戦略分析は得意だけど、うん、財務分析はそこまでがっつりやってませんでしたと、
う
ん、でこの本読むとそこの架け橋になってるから、
はいはいはい、
事業戦略かつ財務戦略を2つ合わせてビジネスモデル見れるって本って、うん
は
あ、今までにあんまなかったですよねって言われるんですよね。
なるほど。なるほど。
それ大手町さんやってるんですよ。大手町さんやってるんですけど、はあ、大手町さんは入門書的な立ち位置なんで、
はあ、
コンサルとは逆に手つけないんですよね。
なるほど。なるほど。はいはい。
小学者向けと思われてるんで。
なるほど。中級者向けの本がマーケットになかったみたいな。
なかったんですよ。
うんうんうん、
でも大手町さんの方が、もう全然先にやってるんですよ、正直。
はいはい。
よくそれ分かって言ってるんですけど、ただコンサルタントが手に取る本じゃなかったんですよ、おそらく。
なるほどね。ああ、いや、でもすごい分かってきました、私。
よかったです。はい。
そりゃ、しげさんの方売れるだろうなって今思いましたわ。だから今、ようやく、そのコンサルが、まあ今まで実務として必要だった人たちが、そこの情報なくて、アクセスされて、ああ、なるほど、すごい役に立ったぞって話だと思うんですけど、多分今後潜在的に事業部長とか、まあもうちょっとその下のレイヤーの人たちも、このビジネスリテラシーを高めていかなきゃいけないっていう課題は、直面せざるを得ないと思うので、
はい。
なんか今後もっともっとこれが活用される未来は、私はなんかイメージが湧きますけどね。
ありがとうございます。なので、まあロジカルシンキングとか、いわゆるコンサルの手法っていうのが、うん、多分普通の研修とかにも多く入ってきてると思うんですけど、
うんうんうんうん、
やっぱそれと今までの、その会計の簿記とかじゃない本当の財務分析のノウハウってやっぱ簿記のノウハウと別なんで、
うん、
そこをどうするかみたいなところをかなり意識して書いて、それが想定しなかった読者であるコンサルタントさんにすごいハマったっていうのがある。でそれにハマれば次にじゃあそれが事業会社の人にハマるっていう未来があれば、
うん、
まあ、嬉しいですね、それは。はい。
うん。
いや、めちゃくちゃあると思いますね。
ありがとうございます。はい。
いや、だからなんか本当数ヶ月ぐらい村上コーチが指導してくれるブートキャンプみたいなやつはめっちゃニーズありそうな気がしますけど、
ね、やりたいですけどね。もうやりたいですけど、ね、
本当に。例えば私じゃあ分析しました。どうやらこういうことだと読み解きましたってなっても、そのフィードバックもらえないと合ってるのか合ってないのか分かんないじゃないですか。
それはあるでしょうね。
それが僕は今時代変わりつつ思うのが、やっぱ SNS なんですよ、フィードバックが。本当にいい分析すれば SNS やブログが見つけてくれるんですよ。
ああ、ノートとかにこういう風に読んでみたみたいなやつを書いてって、晒していけば誰かが、まあ、いいですねと、これは間違ってますよっていうのでも両方くれるみたいな。
で、この時にポイントは、うん、この本いいですねっていうのは、多くの場合、
うん、
一般人じゃなくて目利きができる人なんですよ。目利きができる人がこの本分析いいですねって言って、で、それをきっかけにバズるっていうのがバズりの仕組みになってるんですよね。
う
ん、
なるほどな、うん、あ、そうでしょうね。
となると、自分の分析が本当に良かったら目利きができる人が発見してくれるはずなんですよ。
なるほど。うん、
で、それが発見されないっていうことは、一般人にとってちょっといいかなと思うけど、
あ、
もう少しレベル高い人から見たときに、まあまあ普通だよねって思っちゃうと、多分、いちいち紹介しないじゃないですか。
なるほど。
うん、でもその視座が高い人が、あ、この視点なかったな、これ面白いなっていう風になって紹介すると、やっぱドーンと行ったりしますよね。
いや、
でそういう人に見つけてもらうのが大事で、僕は見つけてもらえたんですよ、たまたま。
なるほど。
ほぼラッキー。はい。
そう、しげさん言ってることはすごいイメージが湧いてきたんですけど、ただ、その、今から私10社勉強しましょうみたいな状態の人が、そのレベル感でフィードバックもらうのは取り扱うのは非常に難しいなって気がしたんで、やっぱりしげさん、フードキャンプ。
あ、そうですね。あの、それは、
うん。
でも、あの、疑似ブートキャンプ僕やってるんですよ。どういうことかっていうと、学生に向けて教えてて、履修者150名いるんですけど、で、中間レポート、また120人ぐらい提出したんですけど、全員に対して、フィードバックかけたんですよ、文字で。
めっちゃ手間かかりますね。
めっちゃしんどかったです。だって、戦時のレポートですよ。戦時の企業分析のレポートに、私のフィードバックの文字数600から800字ですから。
まあでも、その近くまとめるの難しいですもんね。
レポートぐらい入力してるんですけど、
すごい。
それ、私にとってもプラスがあって、あ、こういうところがつまずくんだ。こういう視点が足りないんだっていうのが全部溜まってくるんですよ、私に。
小学者の引っかかりポイント。
小学者の引っかかりポイント。
わかるわかる。
すると逆に、そもそも、そうです。あとどうぞ。
いや、もう私だってほら、二次元の森さん、あの、ドラクエ行って、はいはい、面白いから、企業分析してみたいなと思ったけど、はい、もうそもそも資料すら見つけられないっていう問題が発生するんでね。はい。わかりますよ。はい。
そうですよね、うん。で、それがあると、逆に私からしたら、次回やるときに、レポート書くときに、うん、これとこれとこれとこれ抑えましょう、みたいなことを全部先に言っといて、やるとか、その辺の、やっぱ、初学者がつまずくところが、多分経験者ってもう忘れていっちゃうんですよ。
はいはい。
うん、自分はかつて初学者だったはずなんですけど。
はあ。
それを追体験できるんで。
確かに忘れますよね。
はい。
そりゃそうだわ。
そうなんですよね。何ができなかったか分かんないんですよね。
で、あと、大企業とかになってくると、
うん、
いや、俺も教わってねえみたいな。
いっぱいいると思う、そういう人。
俺も教わってねえから、お前ら嫌いでやれよ、みたいな、はい。で、俺が分かった頃は、みたいな。そういう話になっちゃうんで、
うんうん、
あの、伝達する術もないんですよね。ガリでやってきたみたいな、ないでしょうね、俺自体も、みたいな。
なるほど。いや、そうでしょうね。ああ、面白い。まあでも、それもなんか AI とうまく掛け合わせて、まあ、なんか、はい、もうちょっとこう、割と普通の人でもちょっとした努力で、ある程度の分析と、なんか未来に向けての、この戦略を立てますみたいなやつは、なんかいい教育プログラムできそうな気がしますね。
いや、そこだから私、うん、大学で授業をやってる中で、
うん、
まず大学の、企業分析とか財務系とか会計系は、めちゃめちゃハックしがいがあると思ってるんですよ。ハックしがいがあるっていうのは、私、学生に全員レポートフィードバックしたんですけど、学生から言われたのは、今まで3、4年生だけですよ。初めてですと。先生からフィードバックもらったのは。レポート出しても、いいか悪いか分かんないし、何も次の課題につながんないですみたいな。
そうでしょうね。
で、私が全部フィードバックした後に、次に期末レポートに向けて、私がいいと思ったレポート2本、授業で、学生によって公開したんですよ。で、学生にまず読んでみて、これが私がいいと思ったレポート、まず3本読んでみて、
で
その後に何が良かったか書いてみてっていう風にやったんですよ。 うん、するとみんな学生読んだ後に、あ、この段落の区切り方良かった、こういう風に分析すればよかった、論点絞って良かったってバーって出てくるんですよ。
うんうん、
でその後に皆さん分かりましたと、うん、いいレポートは皆さん書いてるこのコツが書いてるコツなんですと、
うんうん、
で皆さんこれできてますか、できてません、うん、そうですよ、じゃあこれやればいいんじゃないですかっていう、何がいいかっていうのをちゃんと学生に気づいてもらうっていう技を使ったんですよ。すると期末レポートの質上がるんですよね。
なるほど、
参考文献ちゃんと書くとか、
そうです
か
ね、
みんなに書いてるんで、
うんうん、
でみんなやっぱり長いレポートは読みやすい、なんでかっていうと、うん、序論本論結論しっかりしてるから、はいはい、そういえば先生序論本論結論大事って言ってましたよねって言ったのを私言っても聞かないんですよ。でもなぜか学生のレポート見るとあ、やっぱ大事なんだと思ってくれるんですよね。
なるほど、確かに影響が違いますね。ああ先生が言うのと同級生がやるのは違う。うん、
だって娘に勉強復習大事だよ、私は中学、高校、大学院受験、資格試験全部やってきた中で復習が全てだと思うぐらい大事だって言ってるのに、うん、言うことは娘に聞かないんですよ。はい、でも娘はクラスで一番上の方のクラスにいる友達にどうやったら成績上げるのって聞いたら、復習問題集を2回解いて復習しっかりやってるって言ってたって言ってたんですよ。いや一緒やんみたいな。でも私が言っても聞かないけど友達が言ってたらなんか聞いてくれるんですよ。なんかそういうメカニズムがあるっぽいんですよ。
なるほどな。むしろ何を言うかじゃなく誰が言うかですね。
そうですね。
いや、まあ、それは正直。
いや、でもすごい、それ大学生は大学生でいいですけど、やっぱ30ぐらいの今後管理職になっていきますみたいな人たちが、一定期間、うん、その経験をするはすごいいいと思います。
そうですね。で、そこを僕学生ですごいノウハウ溜まってるんで、それでやっぱつまずくポイントも分かってるんで、うん、でそれをやっぱり、なんていうか、社会人のリスキリングとか、うん、新たなその役職の時に、使う一つの、
うん、
まあだから、これが全てじゃないんで、ロジカルシンプルがいろいろある中の一つとして、
うん、
人材開発の、なんかね、武器として、もっといけるんじゃないかなと思ってるんですね。
うんうん。
いや、絶対いけますよ。
潜在ポテンシャル、潜在ポテンシャルとして、はい。
絶対いける、絶対いける。
ニーズありそう。
うん。ああちょっとじゃあ、それはそれでおいおい、なんかしげさんがこうしたらいいと思うみたいな企画を考えましょう。
ありがとうございます。はい、ぜひです。はい。
もう、そんなもう、ライフワークで教育プログラム作ってるんで、はい。
いや私もだから本当ね、自分のせっかくここまでやったんで、もっと体系化して、ね、皆さんにやっぱ使ってもらえ、
ですよね。
ちょっと嬉しいですけど、
本当に。より使ってほしいですよね。
隠すつもり全くないんで、はい。
うわ、素晴らしい。うんじゃ、それはそれで考えるとして、結構、あれですよね、はい、時間がかかっちゃって、ごめんなさいね、私が。このまま、このまま喋っていいなら、最後の質問いきますし、ちょっと。
最後の
質問、
はいはい。最後の
質問。いいです、私。じゃ、ちょっと私、また話変わりまして、もう一個質問があって、この財務情報と非財務情報って、まあ、帯にも書いてあるわけで、で、はい、その非財務情報がまさに私の仕事と直結してるわけですけど、
はい、
まあ、例えば、その人的資本経営の中で、こう、エンゲージメント高めましょうとか、まあ、こう従業員のウェルビング指数を追っかけてって、はい、良い状態で働きましょうみたいな話をこうリソースとして追加でやっていこうとするとやっぱどうしても短期の売り上げが落ちやすいと思うんですよね。リソースが分散されちゃう分、うん、なんか今までだったらもうとにかく売り上げにつながることだけやってればよかったのに、
はい、
もうちょっと 労働時間を減らしましょうとか、なんかいろいろな施策に散らばる分、うん、その数字が、まあ、経済的数字が落ちやすいってなると、その非財務情報をどうやって説明していって株主に理解してもらったり、まあ、様々なステークホルダーに理解してもらったりっていう活動をかなり丁寧にやらないと、なんか、良かれと思ってやってんだけど、業績下がって株価が下がるみたいな、なんかそういうシナリオになっちゃうなと思って、その非財務情報を、こう、どう取り扱うかっていうのがまさに一番の私のドンピシャのテーマなんですよね。で、
はいはい、
で、しげさんは、まあ、ちょっとそこの専門家ではないかもしれないんだけど、じゃあしげさんが非財務情報を取り扱いますってなった時に、なんか、例えばどっかの企業から依頼されたらどうアプローチするのかとか、じゃあちょっとこういう風に私だったらこういう風に勉強しますみたいなのがあれば、なんかぜひ聞かせていただけたらと思っております。
ありがとうございます。非常に難しい論点だと思ってますと。
うん、うん、
で、やっぱり非財務情報って定量化が難しい
と思います。そうです
よね。で、人的資本も定量化は難しい、うんうんうん、コンセプトはすごいわかる。ただ定量化するのにはいろんな仕方ができるし、
うんうん、
やっぱりそのなんか仮説要因が多いと思うんですね。 エンゲージメントを高めることによって組織が強くなる。ここまでわかります、うん、でその結果業績上がりますっていうときはちょっと業績上がる要因って複数あるじゃないですか、
うん、
その企業のマーケットの状況もあるし顧客の状況とかもある。でそれプラス組織の要因なんでやっぱそこだけじゃないので、まあ、そこのところを、まあ、必要であれどやっぱりどうやるかっていうところとかを丁寧にやる必要があるし、本当はもっと要因分析必要で、短期的に下がった理由が本当に研修をやった結果リソース配分がそっちに寄っちゃって下がったのか、ただ単にマーケットがシュリンクしてるだけなのかも多分違ってくるし、そのあたりでやっぱ本当に全体的な傾向を踏まえてやっぱりやる必要があるあるなと思ってますと。で最近興味深かったのが、後でリンクを送りますけど、メルカリの山田慎太郎さん、
はいはい、
創業者の記事が出てて、
うんうん、
あのスタートアップバックトゥースタートアップみたいな感じでスタートアップに戻るんだみたいなことを言ってるんですね、
う
ん
う
ん、その背景として、あのダイバーシティ&インクルージョンっていうのを、メルカリは大切なそのバリューに挙げてますと、
うん、で
多様性と包括性しっかりしましょうってやってると、ただその結果として今何が起きてるかっていうと、スピードがすごく落ちてしまいましたと。で、それがダメだったと。ダメだからその変えて変えて。で、どういうことかっていうと、例えば、ミーティングをしました。ダイバーシティ大事。多様な意見尊重しましょう。受け入れましょう。すると納得できない人がいます。じゃあ納得できない人がいるからもう一回ミーティングしましょうか。もう一回ミーティングして、納得できない人を納得されるためのミーティングが行われますみたいな。
まあそうですね。
なるほど。
で、その結果、やること変わらないけど、スピードだけ遅れてるみたいな。
はいはいはいはい。
で、真面目にやろうとして、本当は正しいこと言ってるけど、多様性を尊重しすぎた結果、違和感を持つ人が協力しなくなって、結局、達成できなくなってしまうみたいなことが起きてしまってると。で、そういう人は評価されずに、なぜかその、多様性という文脈の中で、違和感を連発する人が評価されてしまうっていうのは、もしくは、多様な意見をうまくまとめる、ような人っていうのが評価されるような組織になるけど、
うんうんうん、
すると尖った意見出てこないんで、
なるほど。
それって、本当にいいんですかと、で、本当にやるべきことは、ディスアグリー&コミットだっていうことをおっしゃってて、その施策に対してはディスアグリーだけど、コミットして全力でやっていくんですという、そういうスピード感がスタートアップには必要だし、かつてはあったと。で今それが失われてしまったんじゃないか、だからメルカリはスピードを取り戻すんだっていうことを言ってるんですね。
なるほど、
まあ、私これこう
振り戻されますよね。
振り戻される、で別にこれ多様性を否定してるわけじゃなくて、多様性は大事、
はいはい、
尊重するけど、だからといってみんなの意見を受け入れてみんなの意見を踏まえた上ですごくいいなんていうか落としどころ探しましょう、スピードを落として落としどころ探しましょうっていうのは違うんじゃないかっていう仮説が出てると思う話だと思うんですね、
なるほど、
で、だからこれ結局その人的資本の文脈って本当にその経営にどうインパクトを与えるかって仮説検証がやっぱ必要で、そこのところの上でどうするかみたいなところが今後一層大事になるかなっていうのがちょっと私の今のちょっとメルカリの読んで、
なるほどね、
めっちゃ実感したんですよ。
いやー、わかりますよ。
ほう、私がいたスタートアップとかも違和感連呼されて、じゃあ例えばこうだとどうだか、こうだとどうだかみたいな感じで、違和感言ったもん勝ちみたいになってるんです
よ。まあそうでしょうね。いや、もうすごいわかります。私いろんな企業からダイバーシティ&インクルージョン促進のためにワークショップやってくれって依頼されて、実際行って話し合って、まあ例えば今みたいな話も当然出てくるわけですよね。いろんな人が包摂されるような組織にしたいけど、一方でそれにどんぐらい時間かけるのがいいんだろうかって言っても、全くまとまらないみたいなことが起こるんですよ。
そう
ですよね。そうなると、まあ、結局できるのって、その人的資本系、その情報開示のところで、まあ我々はこういう議論についてこんぐらいの時間をかけましたとか、まあこれの議論の結果、エンゲージメント低かったところがこんぐらいポジティブになりましたっていうことを現時点で一旦開示し、まあこういうテーマを持って経営してますっていうことを、言うしかない、言う以外にできることないじゃないですか。だって、そうやって、
そうです
ね、結論は結局プロセスがどうしても長くならざるを得ないんで、
そうです、そうです。
だそれをどう説明したらいいかっていうのはもう今の状態だとみんな手探りだから、やっぱり自分たちで考えてしっかりと表現していくってことがとっても大事みたいな話ですかね。
そうですね。うん、で、私が別の企業でこういう話をした時に言ってたのが、うんうん、我が社もそれをすごく体験、経験しましたと。
うん、
で、そういった議論、包摂的な議論、ダイバーシティ、多様性やってて議論して、うんうん、結果誰が何を決めるかもよく分かんない中ずっと議論ばかしてますとで納得しない人がいるんでもう一回ミーティングしましょうかってやりましたと、
うんうんうん、
で正直大して別に議論も深まってませんみたいな。
そうでしょうね
なんかミーティングばっか増えたなみたいな。
いやそうでしょうね。
いやこんなことやるならもう先に物事決めてやった方がいいんじゃないかみたいな話になって、ね、じゃあもうちゃんと誰かがリーダーシップ取って進めて、あとはそれに本当にもう従うと、自分はそれに対して従うんだというような方に行かないと、
なるほど、
永遠に議論終わんないし、
そうっすよね、
多様性の時代においてそれは当然多様な意見出てきて、全てを尊重はするけど、うん、それ切り捨てられる意見ってね、
絶対出ますよね。
戦略上出ざる得ないじゃないですか。
そりゃそうだ、
うん、っていうようなことはやっぱあるんで、人的資本はやっぱそこが今後多様性と、
うんうん、
文脈のところでどうやっていくかっていうのがとても大事で、すごい極端な例言うと、前 SNS で見て面白かったのが、まあ勢いのあるスタートアップが我が社は101なんか絶対にやれませんっていうふうに言うんですよ。
なるほど。
なんでかっていうと、101やって従業員の満足を高めて、それが売上にどうつながるかが不明確ですと。そんな時間があるなら売上行って売上に貢献する活動をしてくださいっていう極端な発想なんですよね。で、ただそれにもその社風でいいと思ってる人は多分それでいけるわけなんですよね。
そうです
ね。合わない人は抜けていくんで、まあ、それはそれである意味合理的な考え方、でちゃんと自分の意見を聞いてワンワンしてもらいたいっていう人がいい組織のそういう組織に言えばいいんですけど、その結果パフォーマンス、組織全体のパフォーマンスが本当に上がるんですみたいなところはやっぱ丁寧な検証が求められるなっていう気はしてますね。
そうですよね。まあだから5年、10年ぐらいするとまただいぶこう時代の空気感変わってきてるかもしれないですけど、今時点は本当みんな模索期みたいな感じなので。
そうなんですよね。だから本当に実際、ね、ダイバーシティ&インクルードのコンセプト良くて、組織も良くなって、社風も良くなって、パフォーマンス上がったっていう企業もあると思えば、うちでやったけど、ミーティングばっか増えて、結局まとまらなくて、うちには合わなかったなっていう感じも当然出ると思うんですよ。で、結局じゃあその後組織や、その組織の大切なことは何なんですかっていう話だと思ってて、まあそういうより本質的な議論の中で自分があった、場合には識学的な発想があった会社もあると思うんですよ、実際。もしくはダイバーシティを大切にしてる、インクルードを大切にしてる会社も当然あるんで、そのなんか、
住み分けがなされていく。
やっとなされてい
く。みたいな。
なんでもかんでも、例えば Google の 20% ルール入れたら、どの会社もうまくいくわけなんか絶対ないんで。
ないっすね。
でも一時そういう議論になりかけたじゃないですか。Google が
20% ルールは、ね、そういう時期。
そんなわけないじゃないですか。20% ルールだけで Google あんな伸びないんで。大切な要因ですよ。
そうそうね。さっき、しげさんが言ってた通り、成長の大半は業界の成長に引っ張られてるっていう話もそう。
最初にね。
ですけど、結局で今言ったこの、ね、企業の中の、まあ、多様性というか、なんていうの、それに限らず何を重視するかみたいな話っていうのも、まあ、結局会社によって違うし、業界によって違うし、なんかいろんな前提の違うが多いから、何かを取り入れたら解決するなどという銀の弾丸は別にどこにもないわけ
だから。ないっすよね。
それをどう見抜いていくかっていう時に、まあ、今回の取り上げてるような、例えばそのファイナンスとか、やっぱり確実にその企業の経営の、なんですかね、一丁目一番地的な部分、まあ企業だけに限らないですけど、みたいなところをしっかり押さえておくことで、じゃあ何が我々ないし、この個人にとって重要な変数なのかみたいなことをしっかり考える足場になると思うんですよね。そこがないままに、これが大事ですよねとか、なんかこうふわっとした議論をしても、ね、多分さっきの話と一緒で、すごいなんかそれ泥沼にはまってきてるなっていう気がするんです
よね。いやーわかりますよ。もう泥沼の中に私は突っ込んでいくような仕事なんでね。一部ね。そうじゃないのももちろんあるんですけど。いや、でもちょっとまた、なんか今の D&I が本当に難しい、果てしないテーマだなと思うんですけど、はい、まあ例えば、はい、環境負荷の数字 を出していきましょうみたいな話は、はい、割と、まあ、一定計算式が、何ですか、確立し始めているのが生まれてきているのか、はい、みたいな状態じゃないですか。はい、で、まあ、例えばあと、柳モデル、英才者の柳モデルみたいな、はい、なんかこういうところに投資しないことで生まれてくるマイナスを投資することでこんぐらいプラスになりましたみたいな、はいはい、なんかこう、計算式が生まれつつあるじゃないですか。
ありますね、
そういうのは、やっぱまあ、基本的な考え方としては世の中的に今一番評価されているものをフォローしていきましょうっていう考え方が、まあ一番良いのかなと思ってるんですけど、
はい。
これについてしげさんなんかこう考えてますみたいなのあります？
あ、そこはおっしゃる通りだと思いますと。うんうん、で、ちょっと私相性が悪いなと思うところがあるのは、
うんうん。
日本の企業ってその現場主義みたいな発想があるじゃないですか。
うん、はいはい、うん。
で、それはそれでとても大切な論点で観点なんですけど、うんその現場主義と今言ったその人的資本であったりとか、うん、それは環境負荷みたいな指数化って、
うん、
場合によっては相性悪い時があると思うんですよね、
うん、
なんで例えばその環境問題とかこうすることによって環境負荷減ってトータルの価値高いんですよみたいなことがあった時に、うん、現場主義からすると負担が増えるだけなんでなんでこんなことやる必要があるんですかみたいな
そうっすね
発想になっちゃうと厳しいなと。で、
そうですね。うん。
あの、例えば GAFAM と、まあ、GAFA とかは、
うんうん、
今、僕前の上司に聞いた踊りなんですけど、日本の太陽光のオフテーカーになってるんですね。オフテーカーって何かっていうと、電力の買い取り人、うん。今までは太陽光を作ったら電力会社が買い取ってたんですけど、
うんうん、
今買い取り主体が、Apple とか Amazon とかなんですよね。電力買う主体が。
うん。
はいはい。
でなぜかというと彼らはやっぱりそういったグローバルの展開の中で CO2 排出削減が必要だけど、
うん、
ビジネスモデル上めちゃめちゃデータとその、
うんそうです
よね、使うので、うん、太陽光とかにして環境負荷減らすということにコミットしてるんで、
うんうんうん、
もうそれが前提でビジネスモデル組まれてるっていう
なるほど、
うん、あの OS を変えてるんですよね
なるほど
はいはい
で、そこの OS を変えずにソフトウェアだけちょっと変えようとするみたいな感じは、
うん、
やっぱ結構難易度高いなっていう気がしますね。う
ん、なるほど。いやー、でもちょっとだいぶ過渡期であるっていうことと、まあいろんな努力をしないと、拉致が開かないんだなってことが分かってきましたが、まあ、まあでもやっぱあれですね、できることがあるとすると、いろんな企業のいろんな施策に対してアンテナを立ててキャッチアップしながら、まあ自社に転換していく努力をみんながちゃんとやれっていう話なのかもしれないです。
で、多分、アメリカの企業、の強みはやっぱ OS のアップデートが得意と思うんですよ。ソフトウェアじゃなくても、こういう仕組みで我々組織行くんで、嫌だったらやめてもらっていいし、首にするしみたいな発想が得意。
首にできるんですね。
で、日本は OS を変えずにアプリケーションのソフトウェアを上だけ変えようとして、
確かに。
OS とアプリケーションの不全が起きちゃってる可能性があるだと思うんですよね。
あるな。
iOS に Android のアプリそれ動かないっすよって話じゃないですか。
う
ん、当たり前の話みたいな
話ですよね。
で、そこの OS が変わってない中で、そういった非財務情報的な議論をした場合に、ちゃんと OS まで本当に変えるぐらいの気合がある気がします。で、企業再生ファンドがうまい理由は、株主変えるときにもう OS 変えるわけなんですよ。
なるほど。
はいはい。
OS ごと。
確かに、それだった
ら株主変わるし、みたいな。でも、株主違うから、うん、新生銀行そうでしたから、長銀から新生銀行が変わって OS 変えていくっていう、
うん。
発想も変えるから。で、もう合わなかったらやめてもらいますからっていう、ある意味厳しい。
なるほど。
ことをやる。
なるほど。
で、アプリケーションに対応できるならいいと思うんですよね。
うんうん。
上のアプリケーション、ソフトウェアでいけるならっていう。
確かに確かに。いやまあ難しいですね。やっぱその案件の性質によりますね。そのレベル感で変わりたいってお客さんもいれば、そこまでは手つけたくないってお客さんもいるだろうから。
そうですね、そうですね。おっしゃる通りです。おっしゃる通りです。だからそういうところはやっぱり OS は変えないとなると、アプリケーションも多少 OS に寄せる必要があるじゃないですか。
うんうんうん。
ただそれだと劇的な変化は無理だけど、御社としてはまずこれですよねっていう、なんかそこの、まあ流動はあるかなっていう気がしますね。
確かに。だから選択肢として提示してあげて、あの、OS までいじらないと多分うまくいかないっすよってことを言った上で、じゃあどっちします、はい、っていう、いう親切みたいな話ですね。うん。
そうですね。私も人事担当と喋ってると、いや、OS まで手つけなくていいんですよ。とりあえずソフトウェアで、まずはこういうのをやることに意義があるんですと。だからやりましょうっていうのも、むしろニーズとして僕そっちが多いかなと思いますけどね。
そうですね。そうですね。そっちの方が圧倒的でしょうね。
はい。
うん。 いやーでもなんかだいぶおかげさまで私が相談したいことの大部分については一旦消化された感じがありますね。
ありがとうございます。すいません、ちょっと喋りましたけど、
すごい勉強になった、
はい、ありがとうございます。ということで、うん、今回は、はい、森本さんから、決算分析の地図に関連してしげさんにいろいろと質問をしてするというテーマでお届けしてまいりました。
でかい話になりましたけど、ありがとうございます。
はい、いやでもいろんなところに話が及んですごく面白かったですけど、そうですね、まあ最初に森本さんちょろっと言ってましたけど、なんか今回の、はい、番組を聞いてなんかご自身の中でなんか使えそうな部分があるなと思った方は、ぜひ何か生かすポイントがあれば生かしてもらえたら嬉しいなと、はい、思いました。とりあえず、何でしたっけ、あの本は買おうと思いました。
業界地図。
業界地図、
ね。あ、業界地図。やばい。
ちょうど発売されたばっかりですからね。
そうですね。はい。
私もこの後本屋で買いますよ。まだ買ってなかった、
ね。はい。まず
は、ちなみに、Kindle 版と紙版両方買いますからね。
ああ、なるほど、なるほど。うん。
はい。
うん。
はい。買いました。はい。
ありがとうございます。
ということで、今回まで、お届けしまいましたが、一旦ここで終わろうかなと思います。はい。
はい。
それでは、皆様お聞きいただきまして、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組が楽しかったという方は、Amazon Music や Apple Podcast、Spotify などで番組フォローをお願いします。また、番組のレビューをいただけると励みになります。気が向きましたら、ぜひレビューをお願いします。番組の感想は、ハッシュタグ、アルファベットでシャープそのスタをつけてツイートしていただければ嬉しいです。Google フォームで匿名でも感想を送りいただけます。リンクは概要欄からご確認ください。それではまたお会いしましょう。さようなら。